Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。全国に誇る市民共同また交流の場として、平成24年に誕生したアオーレ長岡、本日4月1日でなんと開館10周年を迎えたんです。今日はアオーレ長岡のこれまでについてと、10周年を記念したイベントをご紹介していきます。今日お話を伺いしますのは、市民共同課の近藤直さんと NPO 法人長岡未来創造ネットワークの中村祐樹さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、10年の歩み、アオーレ長岡のこれまでについてお話を伺いしていきたいと思います。アオーレ長岡の運営について近藤さん、教えていただいてよろしいですか？
はい、市民共同の拠点であるアオーレ長岡は、施設を利用される皆様の視点に立って、より自由度の高い運営を実現するため、 NPO 法人による運営を行っております。私たち行政は NPO 法人が十分に実力を発揮できるように、安定した運営ができるようサポートを行っています。市民の皆様のアオレであんなことがしてみたいというアイデアを実現するために、企画から相談に乗り、一緒にイベントを実施するなど、利用者の方々に寄り添った運営を行っているのがアオレの特徴です。
まさに市民共同の街長岡らしい取り組みかなと思いました。まあ、市役所でありながら市民の憩いの場にもなっているのがアオーレ長岡特徴の一つかなというふうに思います。これまではどれくらいの方がアオーレ利用されて訪れていらっしゃるんでしょうか？
はい、平成24年にオープンしてから来場者は延べ1100万人を超えました。県外から視察や見学に訪れてくださる方も多く、長岡を代表するスポットになりました。
そうなんですよね、市民の方々だけではなくて、県内外からもたくさんの方いらっしゃってる印象があります。注目されているんだなというのを改めて感じます。さあ、ここからちょっと中村さんにもお話を伺っていきたいんですが、アオーレ長岡に行くとイベントをいつも何かしているなという印象がありますが、このあたりも教えてください。
はい、アオーレでは行政イベントはもちろん、スポーツイベントや作品展、音楽フェスなどの民間イベントも多く開催しています。この10年間で行われたイベントは延べ4万5000件を超え、そのうち市民主体のイベントが約 85% を占めています。アオーレで何かをやってみたい、日頃の成果を多くの人に見てもらいたい、こうした熱い思いややる気に満ちた団体が増加してきたことを嬉しく思います。
すごいですよね。まあ、確かに長岡市はこう市民活動っていうのが非常に盛んな場所だなというふうに思うんですけれども、このアオーレ長岡ができたことで、あそこを目指すんだとか、あそこで発表したいっていうね、市民の皆さんのモチベーションにもつながっているのかなと思いましたね。さらにアリーナ、あの大きなアリーナでも数多くのイベントが開催されてきましたよね。
はい、首都圏まで行かなくても地元長岡でプロの選手やスターに出会える環境を提供してきました。例えばアオーレ長岡のこけら落とし公園で生き物係コンサート、スポーツイベントでは新日本プロレスや大相撲アオーレ長岡場所などを開催しました。平成28年には特設リンクを設営し、ドリームゾーンアイスを開催し大好評でした。また全国レベルの学会やシンポジウムも開催されています。全国から人が集まり、情報交換が行われ、新しい創造の拠点としても定着しています。山田さんは何か印象に残っているイベントなどはありますか？
そうですね、もう数えきれないくらいあるんですけれども、私の場合はやはりイベント司会でお邪魔することが非常に多いので、やはり自分がイベントの司会をさせていただいたというものが印象に残っています。例えばですね、2016年の全国花のまちづくり長岡大会ですとか、2019年のロボカップジャパンオープンなど、全国大会が盛大に開催されたっていうのが非常に印象深く残っています。その一方で市民活動フェスタなど、市民のパワーがこう炸裂するようなイベントも結構行われているんですよね。で、中でも川口地域のご当地キャラクター、今大人気になりました川口のお披露目も 実はアオレ長岡で行われて、そのオール川口フェスタ、今でもですね非常に印象に残っております。そのように市民の皆さん、そして全国からたくさんの皆さんが集まる場所としても今定着しているのかなというふうに思いましたが、どうですか中村さん、近藤さん、お二人は印象に残っているものありますか？中村さんから教えてください。
はい、私が印象に残っているのは高校生長岡ラーメン選手権を担当した時です。各学校が自分たちの持っている力を存分に発揮し、どうやったら美味しくなるのか、どうやったら一杯でも多く売ることができるかを競い合っていて、みんな輝いていたのを覚えています。あと待ち時間をいかに減らせるかなど、味以外にも創意工夫がなされているチームもあり、ただただすごいなと感心させられました。
中村さんもこのラーメンは召し上がったんですか？
いただきました。
高校生の反応っていかがでした？
やっぱり美味しかったよって伝えると、ありがとうっていう満面の笑みをいただいたので、そういったのも輝く見えた一因かもしれません。
いいですね、若い力も炸裂しているというね、アオレ長岡です。一方近藤さんはいかがですか？
はい、私は毎年行われるアオレの冬の風物詩、アオレミネーションです。一昨年からはイルミネーションに加えて、高さ約8メートルのクリスマスツリーも設置されて、たくさんの人がツリーの前で写真を撮ってくださっている姿がとても印象的でした。その他にもアオレでは長岡未来創造ネットワークの皆さんが季節に応じたさまざまな装飾をしてくださっています。で、現在は10周年に向けてお祝いムードを演出する装飾も準備中ですので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。
確かにこの冬の風物詩アオルミネーション本当に大人気で、私なんかよく行くとですね、結構デートスポットになってたりすることもあるんですよね。はい、市役所機能が入っている場所がデートスポットってなかなか全国的にもないかなと思いました。また学生の皆さんですよね、こう携帯のカメラを使ってこう動画を撮影するような場面もあったりしますよね。
そうですね、結構写真撮ってくださいみたいな方も多くいらっしゃいます。
なるほど、今お二人ともアオレ長岡の青色のジャンパーを身につけていらっしゃいますが、こういった方見かけたら写真撮ってくださいっていうのも OK ですか？
ぜひたくさん撮らせていただきますので、はい。
でまた3階のテラスのところですかね、結構あそこは季節によって表情が変わっていくなという印象があって、例えばハロウィンの時期であればハロウィンの装飾、春になるとアオレの文字がお花でね飾られたりすることもありますが、結構こだわってますね。
そうですね、季節を感じていただいたり、そういった風物詩になるようなものを皆さんに楽しんでいただけるように工夫をしております。
いや、ぜひねご覧いただきたいと思います。またイベントがないという日でもですね、学生さんたち子どもたちの姿もよく見かけるようになりました。
そうですね、施設見学や遠足授業の一環などで多くの方がご利用いただいております。他にも学生の勉強場所、友人との待ち合わせ、サークル活動で利用するなど気軽にお立ち寄りいただいています。
市民にとってくつろげる憩いの場所として定着しているんですね。
はい、ここ2年間くらいは感染症の影響もあり、なかなか自由にイベントを開催することが難しくなっていますが、これからもアオレ長岡を中心に多くの市民が交流し、その輪が広がっていってほしいと思います。
みんなで祝おう
アオレ長岡10周年。
さあ、続いてここからはイベント PR についてお伺いしていきたいと思います。10周年を記念したイベントが開催されると伺いました。
はい、今年度はみんなで祝おうアオレ長岡10周年をテーマに、1年を通じてさまざまな記念事業を行います。
その第1弾となるオープニングイベントが今月開催されるんですよね。
そうなんです、目玉イベントの一つがアオレの生みの親である建築家隈研吾さんによる講演会と磯田長岡市長との対談です。新型コロナウイルスにより社会情勢が大きく変化する中での建築や空間の持つ意味の変化、それからこれからのアオレや長岡の街づくりについても語っていただきます。
なるほど、まあ、アオレ長岡といえば隈研吾さんという感じですけれども、国立競技場もね建築されたことで本当にまた一躍有名になって名を轟かせているというところですよね。改めてこう長岡にいらっしゃって生の声が聞けるというのは非常に貴重な機会になるんじゃないかなと思います。詳しい開催情報を教えてください。
はい、講演会は4月10日日曜日午後1時から午後3時までアオレ長岡のアリーナにて開催いたします。入場無料、事前申し込み不要となっておりますので、直接会場にお越しください。 また長岡市公式 YouTube チャンネルでのオンライン配信も予定しております。
これは嬉しいですね。新型コロナウイルスの影響もありますので YouTube チャンネルも用意しているということで手厚い対応かなと思いました。非常に楽しみですね。
はい、その他にも隈研吾さんがこれまでに携わった建築の模型を展示する作品展も開催いたします。アオレや国立競技場をはじめ全国の有名な建築が揃います。
これも楽しみですね。意外と隈研吾さんの他の作品を見たことないという方もいらっしゃると思いますので、この機会にぜひご覧いただきたいです。作品展の開催情報についても教えてください。
はい、4月6日水曜日から17日日曜日の午前8時から午後9時まで、最終日の17日日曜日は午後5時まで、アオレ長岡のホワイエにて開催いたします。こちらもぜひ多くの方にお越しいただきたいと思います。
そして新潟アルビレックス BB のホームアリーナでもあるアオーレ長岡、明日明後日に開催されるホーム戦ではなんと10周年を記念したイベントもあると伺っております。中村さん教えてください。
はい、アオーレ長岡10周年記念ということでアオーレ長岡サンクスデーが開催されます。対戦相手は同じ東地区の強豪宇都宮ブレックスで、試合開始は2日土曜日が午後5時5分から、3日日曜日が午後3時5分から行います。当日は車椅子バスケや県内小学生の試合などのエキシビションゲームも行う予定です。また来場者確実先着1000人に新潟アルビレックス BB さんから10周年記念のコラボハリセンをプレゼントします。そのハリセンを使ってホーム戦で勝利できるようみんなで熱いブーストを送りましょう。
いいですね。まあ、アオーレ長岡アリーナというとアルビレックス BB 盛り上がっていきたいところですね。そしてイベントもかなり盛りだくさんということになっております。バスケの街長岡をアオーレ長岡から皆さんで盛り上げていきたいと思います。それでは最後になりますけれども、お二人からですねラジオを聞きの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、アオレ長岡の10周年記念事業オープニングイベントではお子様から大人までお楽しみいただけるイベントが盛りだくさんとなっております。
4月9日10日は隈研吾さんの講演会、作品展のほか中戸間でも飲食や物販、ワークショップなどのお店が出店するマーケットなど様々な催しを実施します。そちらの詳細については来週の放送でご案内させていただきますのでお楽しみに。
ぜひね、次回の放送もお聞きいただきたいなというふうに思います。以前磯田市長からお話を伺った際にですね、このアオーレ長岡っていうのは建物がアオーレ長岡なのではなくて人が集まって活動してそこに思いが集っていく、その空間こそがアオーレ長岡なんだっていう話を聞いて、まさにそうだなというふうに思いました。ぜひラジオを聞きの市民の皆さんみんなでアオーレ長岡を祝ってこの場所に集まっていただきたいと思います。今日お話を伺いしましたのは市民共同課近藤さんと NPO 法人長岡未来創造ネットワークの中村さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アオレ長岡10周年に関するお問い合わせは市民共同課電話 39-2288 39-2288 または NPO 法人長岡未来創造ネットワーク電話 39-2500 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。